5. 対応を知る。この章は大変重要な内容です。括弧1、避難に関する情報。洪水氾濫、高潮氾濫が予想される場合、避難の情報を確認しましょう。国土交通省や気象庁などの防災情報、江東区による避難情報をテレビ、ラジオ、防災行政無線などで確認し、避難に向けて動き出しましょう。移動することにより被災する可能性があるような緊急時には、ご自宅か最寄りの公共施設において、想定される水深より高い場所に避難しましょう。1、防災気象情報の入手。国土交通省、気象庁、江東区は、海や荒川の水位、雨や台風などの気象情報を発信します。区民は防災行政無線、高等安全安心メール、緊急速報メール、ホームページ、テレビ、ラジオ、SNS で情報を確認します。まずは防災気象情報を確認します。ここで自主的な広域避難を検討してください。江東区や他の自治体のハザードマップなどにより、浸水しない安全な避難先、親戚、知人宅や宿泊施設、勤務先などを確認しておきましょう。また、避難の際には、交通機関の運行停止、渋滞の発生などに気をつけながら、交通手段が確保できる間の避難を検討しましょう。2、避難情報が出たら、江東区は荒川の水位、雨の情報、今後の台風の見通しについて検討し、警戒レベルに応じて取るべき行動を次の通り発令します。なお、この避難情報のレベルは全国共通です。警戒レベル1。警戒レベル1は早期注意情報です。災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2。警戒レベル2は大雨洪水高潮注意報です。避難に備え、ハザードマップなどにより、自らの避難行動を確認しましょう。警戒レベル3。警戒レベル3は、高齢者等避難です。避難に時間を要する人、ご高齢の方、障害のある方、乳幼児など、とその支援者は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。警戒レベル4。警戒レベル4は避難指示です。速やかに避難先へ避難しましょう。避難場所までの移動が危険な場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。警戒レベル4までに必ず避難してください。警戒レベル5。警戒レベル5は緊急安全確保です。災害が発生または切迫している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。警戒レベル5は、すでに災害が起こっていると考えられるため、自宅から避難所へ避難するのは大変危険です。警戒レベルの3または4の時点で、避難行動を開始していましょう。3、避難行動について。避難情報が発令されてから避難する場合は、避難地区への避難を考えてください。避難地区は、地盤が高い、浸水しない、公園広場がある地区です。江東区では、地図編の10ページで紹介しています。4、避難地区へ避難する時間がない場合、命を守る緊急手段として、垂直避難をしてください。垂直避難とは、ご自身がいる建物か、最寄りの公共施設のうち、想定される水深より高い場所に避難することです。括弧2、情報伝達経路。江東区では、以下に示す複数の情報伝達手段により、警戒レベルや避難指示などの避難情報を提供します。荒天の時には、音声が聞き取れないこともあります。一つの情報伝達手段だけではなく、複数の情報入手環境を整えておきましょう。防災行政無線。特徴。区内の学校や公園など、 区内全域に設置されている屋外拡声設備スピーカーです。緊急時には区から避難情報、特別警報などの緊急情報を放送します。一度に多くの方へ伝えることができるという利点があり、区から情報を伝達する最も重要な手段といえます。ただし、大雨や暴風時には聞こえづらいこともあるため、防災行政無線だけではなく、高等安全安心メールを登録しておくなど、さまざまな伝達経路で情報を入手することが大事です。緊急速報メール。株式会社 NTT ドコモ緊急速報エリアメール。KDDI 株式会社緊急速報メール。ソフトバンクモバイル株式会社緊急速報メール。その他の電話会社緊急速報メール。特徴。携帯電話に避難情報、特別警報などが発信されたことを文字情報で伝えるものです。災害発生時の通信混雑の影響を受けずに受信でき、配信登録などの手続きが不要という利点があります。緊急速報メール及びエリアメールは、通信中、通話中、電波状況が悪いと受信できず、再受信できないので注意してください。また、このサービスに対応した機種であるかは、各携帯電話会社でご確認ください。高等安全安心メール、メール配信サービス。特徴、お手持ちの携帯電話などのメールアドレスを登録いただくことで、江東区に関する防犯情報や防災情報をメールで受信することができるサービスです。洪水時などの避難にかかる情報として、気象警報、発表解除、指定河川洪水予報、防災行政無線の放送内容、その他、江東区からの防災に関する各種緊急情報が配信されます。http://www.cityy.ko.to.lg.jp/0516021/bosai/bosai-top/shudn/guiden_annsen.html。 なお、QR コードがブックレット10ページ下段にあります。その他、レインボータウン FM88.5MHz、東京ベイネットワーク、ケーブルテレビ、地上デジタル11チャンネル、ヤフー防災速報。カッコ3、こんな時はこのページを検索。こんな時はこのページ、パソコンで検索してください。海の様子が知りたい時、高潮防災情報、東京都高潮防災と入力し検索。東京湾の地図が表示され、東京湾の水門や海面の状況を知ることができます。江東区内は辰巳水門などが確認できます。荒川のリアルタイムの情報が知りたいとき、川の防災情報、川の防災情報、南砂町と入力し検索。川の防災情報、岩淵水門と入力し検索。荒川周辺の地図が表示され、荒川の水位上昇による警報発表の基準となる岩淵水門水位観測所の水位について、リアルタイムに確認することができます。また、江東区新砂三丁目付近にも観測所があります。防災行政無線を聞き逃したとき、江東区防災ホームページ、江東区防災と入力し検索。江東区のホームページにも情報が掲載されます。確認してみましょう。早めの避難のための情報収集をしたいとき、気象庁ホームページ、気象庁防災情報と入力し検索。洪水氾濫、高潮氾濫に関する気象警報、注意報、大雨、台風情報、 雨雲の動き、今後の雨の予想など、区だけでなく全国の状況を確認することができます。荒川洪水と関係のある上流の奥秩父や川越市付近の雨の状況など確認する際に有効です。括弧4、水害時に必要な情報の集め方。洪水氾濫、高潮氾濫に備えた早めの避難準備や避難判断を行うため、各種の防災気象情報を自ら入手することを心がけましょう。雨量、水位、交通機関の運行情報など、避難判断に活用可能な情報を入手し、自らの判断で早めの避難を行いましょう。各種情報について、各地で情報収集を行いましょう。日頃から情報の入手先を確認しておきましょう。江東区の詳しい情報が欲しい。地域の細かい状況が知りたい。FM ラジオ、ケーブルテレビ。レインボータウン FM88.5MHz では、区からの避難情報や区内の状況を放送します。ケーブルテレビのデータ放送では、防災行政無線の放送内容や、高等安全安心メールの配信内容を確認することができます。令和2年3月1日時点で、江東区に住民登録のある世帯に対し、防災備蓄用ラジオを全戸配布しました。アプリや SNS などを利用して、多くの情報を集め、避難の判断をしたい。東京都防災アプリ。気象情報、避難情報などをプッシュ配信。災害時に必要な情報を素早くキャッチできます。その他、安否連絡、登録、多言語で支援を求める際の会話集、防災マップなどの機能があります。江東区防災マップアプリ。各種ハザードマップを確認できるほか、避難所の開設状況の確認や、避難所までの経路案内などの機能があります。ツイッター、1、江東区防災関連情報、@KOTO_BOSAI、2、江東区政全般、@CITY_KOTO、Facebook、江東区、@CITY_KOTO。LINE、江東区、@CITY_KOTO。江東区以外の地域の情報も欲しい。計画運休などの最新情報が欲しい。東京都全体の雨情報が充実。東京アメッシュ。アメッシュと入力し検索。東京都全体や23区東部の雨量について全体的に確認することができます。2時間前からの移り変わりや警報注意報を確認することができます。各種路線の運行情報を一度で確認。Yahoo Japan 路線情報運行情報。Yahoo 路線と入力し検索。電車の運行情報。列車遅延、運転見合わせ、運転再開などについて確認することができます。避難に電車を用いる際に参考としてください。その他運行情報、JR 東日本運行情報、http://train-info.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx 東京メトロ運行情報 https://www.tokyometro.jp/index.html 東京都交通局運行情報 https://www.kotsu.jp/ metro.tokyo.jp/subway/scheduleテレビから情報収集したい。わかりやすい情報がいい。テレビの D ボタン、地上デジタル放送。テレビのデータ放送を通じて、気象情報や雨量情報、水位情報のほか、区市町村が発信する避難情報や避難所開設などの情報をいち早く見ることができます。1チャンネル、NHK 総合に合わせて、リモコンの D ボタンを押す。2、地域の防災・生活情報を選択し、決定ボタンを押す。3、気象情報や避難情報・河川水位情報を選択し、決定ボタンを押す。4、江東区を選択し、決定ボタンを押す。日頃からの情報収集先として、大雨浸水ハザードマップ裏面左下に次の5つの QR コードを記載しています。町の記憶と未来点、江東区水害ハザードマップ3種類、ナウキャスト、キキクル、川の防災情報。5、特に注意したい地下施設。洪水氾濫、高潮氾濫に限らず、大雨の際にも、地下施設や周辺より低くなっている道路、アンダーパスなどは、あっという間に浸水する可能性があるため、避難の時には十分に注意しましょう。また、大切な人への呼びかけ、声かけ、安否確認をできるように、普段から連絡する手順を確認しておきましょう。水害時、特に危険な箇所。地下施設の危険性。階段やエスカレーターは一気に水が流れ込み登れません。地下施設のドアは水圧で開かなくなります。水深10センチメートルを超えるともうドアは開かないかも。道路などでの危険性。アンダーパス。周辺より低くなっている道路には水がたまり通行ができなくなります。ドアが水に浸かると水圧でドアは開かなくなります。マフラーまで水が来るとエンジンが止まってしまうよ。地下施設の浸水状況は地上より深くなる恐れがあるため注意が必要です。なお、地図編12ページで面積が5000平方メートル以上で不特定の人が利用する浸水想定区域内の地下施設を紹介しています。6、逃げなきゃコール。逃げなきゃコールは離れた場所に暮らす高齢者などの家族に危険が差し迫った場合に、家族が直接電話をかけて避難行動を呼びかけるというものです。皆さん、大切な家族、おじいちゃん、おばあちゃんなどを守るために、アプリを入手しておき、避難を呼びかけましょう。災害前に逃げなきゃコール。1、アプリの入手、地域の登録。各種アプリの入手はこちらから。3つの QR コードがあります。NHK 防災アプリ、Yahoo 防災速報アプリ、KDDI 登録エリア災害避難情報メール。2、防災情報のプッシュ通知。3、避難の呼びかけ電話、逃げなきゃコール。お母さん、すぐに避難して。4、電話を受け、安全な場所へ避難。参照 URL http://www.mlit.go.jp/river/risp/policy/33nigecall.html 7、災害用伝言ダイヤル171。災害用伝言ダイヤルとは、災害発生時に安否情報などが声で確認できる声の伝言板です。 全国の一般電話、公衆電話、携帯電話から利用することができます。災害発生時に、覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル171。伝言の録音方法、1712ダイヤル。ガイダンスが流れます。録音の場合、1をダイヤル。被災地の方はご自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。伝言の再生方法、171にダイヤル。ガイダンスが流れます。再生の場合、2をダイヤル。被災地の方はご自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。括弧8、自衛策と避難の際の留意点。洪水氾濫、高潮氾濫が起こる前に、無事避難するために必要なことを確認しましょう。個人として心得るべき事項、地域の方々とも認識を共有しておくべき事項について確認し、身の安全を確保する術を身につけましょう。1、土のうは事前に準備、簡易水のうも活用。建物への浸水などを防ぐ対策として、土のう、ビニールシート、もしくはゴミ袋などを準備しておきましょう。事前に土のうを準備していなかった場合は、厚手のビニール袋に水を入れる簡易水のうを作って浸水被害を防ぎましょう。2、情報収集しましょう。ラジオ、テレビ、インターネットで最新の情報に注意しましょう。情報の入手先は17ページを参照してください。3、避難の呼びかけに注意を。防災行政無線や緊急速報メール、その他関係機関からの避難の呼びかけに注意しましょう。伝達手段は15ページを参照してください。4、動きやすい格好がおすすめです。普段履き慣れている靴など、動きやすい格好で避難しましょう。5、落ち着いて避難しましょう。避難情報を確認したら、落ち着いて行動しましょう。江東区、消防署、警察署などの指示に従いましょう。6、足元に注意。浸水しているため、足元の危険が分かりにくくなっています。足元を確認しながら避難しましょう。7、万が一逃げ遅れた場合には、ご自宅や最寄りの公共施設において、想定される水深より高い場所に避難しましょう。8、寝るときは洋服を枕元に置いておきましょう。9、飲み水はいつでも飲めるように定期的に交換しましょう。車避難について、災害時に自分一人では避難が困難な方々を避難行動要支援者と呼びます。避難行動要支援者は自動車などの移動手段を使う場合も想定されます。大勢の人が自動車で避難しようとすると渋滞が発生し、避難することができなくなります。自動車による避難が必要となる避難行動要支援者の方々のためにも、一般の方々は自動車による避難は控えましょう。9、浸水継続時間が長い地域について。江東区では洪水氾濫、高潮氾濫が起きた場合、浸水が長期間にわたり継続すると予想されています。浸水するとライフライン、電話、電気、ガス、上下水道などが使えなくなり、生活環境の悪化が長期間にわたり継続すると予想されています。少しでも良い環境で避難生活を過ごすために、早めの避難を心がけましょう。災害後の状況。なかなか復旧しないライフライン。ライフライン、電話、電気、ガス、上下水道などの復旧に時間がかかることが予想されています。特に電気が長期にわたり使えなくなることが予想されています。 いつまでも水に浸かる江東区。想定される最大規模の洪水氾濫もしくは高潮氾濫が発生した場合、江東区は荒川や東京湾の水位よりも低い地域が多いため、浸水している期間が長期化します。自宅に残った場合、その後の生活が困難となります。早めの避難を心がけてください。避難生活の長期化。浸水が長期化する地域では、たとえ高層階にお住まいの場合であっても、その場所に留まって避難生活を続けることが困難となります。浸水が長期化することにより、避難先からしばらくの間自宅に戻れない事態が考えられます。非常用持ち出し品、貴重品や生活用品などは、普段から身近に置き、いつでも持ち出せるようにしておきましょう。括弧10、広域避難について。江東区を含む江東5区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区は、荒川が洪水氾濫した場合、または高潮氾濫した場合、広い範囲に長時間の浸水が想定されています。浸水想定区域には250万人もの人が暮らしており、ライフラインが使えない中、低地であるため浸水が2週間以上続く可能性があります。江東5区では国や東京都と協力して、広域避難先や避難方法の検討も行っていますが、現時点ではまだ具体的に示せる段階ではありません。そのため、浸水しない地域の親戚、知人宅、宿泊施設、勤務先など、早めに避難することを検討しておきましょう。広域避難のイメージ図です。低地帯である江東5区を離れ、なるべく遠くへ避難するイメージが書かれています。洪水の際、江東5区の北側、埼玉方面は、荒川があるため、より西部に避難する方が安全です。また、北東の茨城方面へ避難する場合は、利根川流域にもご注意ください。東側の千葉方面へ避難する場合は、橋の数が少ないことにご注意ください。また、すべての地域で土砂災害にもご注意ください。江東5区の洪水想定区域図です。江東5区だけでなく、埼玉県南東部や江戸川の流域も土地が低いため浸水する可能性がわかります。